次に、新しく次の、プレゼンテーションに進んでまいりたいと思います。で、冒頭お話ししました通り、情報提供と提案という2つの、分類された発表に基づいてこのプログラムを進行しておるわけですけども、前回ですね、先ほど、川端さんの方からご報告ありましたように、前回は提案がなかったので、実装勧告の活動の結果の状況報告もありませんということだったんですけども、今回は、提案がございますので、これからですね、提案を3つほど続けて議論を進めてまいりたいと思います。まずですね、冒頭にちょっとご説明いただく前にですね、少しあの提案の扱いについてですね、ちょっとだけご説明を事前にしておきます。基本的には提案はこの場をもって議論を行って皆さんにコンセンサスという形で賛意を図るということまでをいたします。で、それを受けて、この場合は今回の場合は私なんですけれども、私がコンセンサスに至ったかどうかというものをまず判定をいたします。これは、この段階で判定をしただけであって確定事項ではまずありませんということをまず一つお伝えしておきます。で、あともう一つは挙手によって、コンセンサスの確認を行いますが、議論の様子等を含めて我々がそのこのコミュニティとしてこの提案が必要そうであるかどうかということを大体総意として行くべきかなというようなことを判断できるかということを重視して判断をしてまいります。したがって、極論言えばですね、100人が賛成1人が反対と言って、賛成になることでそれがコンセンサスというふうにできないケースもあったりもしますし、逆に1人が賛成100人が反対だったとしても本当にこれを単純にそのコンセンサスに至らなかったと判断できるかどうかというのはこれはケースバイケースでわからないということが起こり得るということをあらかじめご説明をしておきますという前提を踏まえてこれから議論とコンセンサス確認を進めてまいりますので、そのまでですねご承知を聞いただいてそれぞれにご意見等をいただければ大変ありがたいです。それではですね、次の一つ目の提案として進めてまいりたいと思います。まずはですね、提案番号が 027-01 というタイトルを付けさせていただいております。 JPNIC におけるアドレス移転支援についてという提案がございます。こちらの発表ですね、こちらにもすでにスライド準備されていますけれども、桃崎さんからご提案の説明をいただきたいと思います。それでは、桃崎さん、すいません、前の方にお願いをいたします。座ってやっていただいて大丈夫ですので、よろしくお願いします。
はい、初めましての方が多いと思いますが、桃崎と言います。ちょっとあえて所属は書いてないんですけど、桃崎です。これなんか僕一人になってるんですけど、ごめんなさい、これあの藤崎さんも一緒です。で、自分だけの名前書いて PDF にしちゃったんで直ってないだけです。はい、提案ですね、JPNIC におけるアドレス移転支援についてということなんですけれども、先ほどの奥谷さんとかからの話の中にもあった通り、今その JPNIC の地域で、アドレスの移転っていうのは結構されている状況でして、で、これをもう少しこう、なんて言うんでしょうね、移転を一度でもやったことある人っていうのは大体この流れとか、どういうふうな手続きをしていけばできるっていうのは大体わかるんですけど、一度でもやってない人にとってみると、結構ハードルが高かったり、どう手をつけていいかわからないとか、どんな人が欲しがってるのかとか、どうやって、極端な話、売りたいと思った時にどうやって売ればいいのか、売る相手をどう探せばいいのかがわかんないなんていうのもあるだろうから、なんかそこら辺できることがないかなと思った提案になっています。で、ちょっと提案といっても少しアバウトなんですけれども、IPv4 アドレスをもっと有効活用するために、移転を容易にする施策の実施を、JPNIC に依頼をすると、だから JPNIC さんにお願いをするという内容になっています。で、ちょっと次のスライドから説明を入れるんですけれども、APNIC の方ではすでに実施されている、トランスファーズリスティングサービスという、ちょっとそういうサービスがあるんですね。で、その同等のサービスを JPNIC でも行ってほしいなという内容になっています。で、何かというとですね、ちょっとまず背景なんですけれども、現在その JPNIC の中の、私もそうなんですけれども、指定事業者の方っていうのは、まず JPNIC 内での移転ですね、その地域での移転と、あと、APNIC を経由した、国際移転という、インターRIRと呼ばれるような、アメリカとかから、あとは
フィニック地域なんで、まあ そこら辺ですねの、まあ、移転ができるような、まあ、状況ですと。で、まあ、移転件数もあの、まあ、基本的には増加をしていて、まあ、IPv4 アドレスっていうのは、まあ、V6、V6 とは言われますけれども、まあ、未だに V4 アドレスが必要な状況っていうのは、まあ、今はあまり変わっていないのかなと。で、一方であの不要になった等の理由で返却されているあの V4 アドレスっていうのも、まあ、一定量これ存在しておりまして、まあ、あの一つの提案の中でその返却されたアドレスからまたスラッシュ22を出すみたいなのはそうなんですけども、要は返却されてるんですね。なのであのアドレスが必要だって言ってる人がいる横では、そのアドレスが必要な人に対してリーチができないから、でも持ってても仕方ないからこれ返しちゃおうって言って、まあ、返してる人っていうのもまあいて、やっぱり不要な人から必要な人へっていうのを移転をまあ促進したい、まあ、それで、V4 アドレスの資源というのはまあもっと有効活用されるべきだろうというふうに考えています。で、まあ、APNIC ではあの移転をするまでにまあどういうフローがあるかっていうところで、まあちょっとこれあのひょっとしたら APNIC と言い方が違うかもしれないんですけども、基本的に、まあ今は需要の確認をしているんですね。であのだからたくさん欲しいですとか、ただ単純にあのスラ16欲しいんですって言って、その人が移転レディーな状態になるわけではなくて、私は24ヶ月ぐらいでこのスラッシュ16ってアドレスがこういうふうに、まあ、利用用途があるんでとか、まあ、あの需要があるんで、だから移転が必要なんですっていう形の、まあ、審査をするんですね。で、まあ、そうすると、その審査の内容、まあ、確かに正しいねと、あなたのところは24ヶ月でスラ16ぐらい使えそうだねっていうことで、事前承認っていうのであの、まあ、プレアプローバルっていうのが、まあ、得られる仕組みがあるんです。まあ、ここら辺はよくわかんないなと思っても、まあ、こういう仕組みがあるんですってことで大丈夫です。で、まあ、何かっていうと、まあ、こういう形で、まあ、移転がレディーな状態になっている、まあ、要は必要な状態になっているアドレスが必要ですよっていうことが、APNIC からお墨付きをもらっている組織っていうのは、まあ、申請者の希望に応じてそのプレアプローバルを得た組織のリストを APNIC では公開しているんですね。で、まあ、それがあの IPv4 トランスファーズリスティングサービスっていうもので、これあの APNIC のページ叩いてもらうとあの普通に結構トップページがさささっといけるぐらいの深さのところに、まあ、このページがあります。で、まあ、ちょっと画面でちっちゃいと思うんですけども、あのプレアプローバル ID みたいなのがあって、まあ、ID が並んでます。で、プレアプローブドサイズっていう形で、その人が、事前承認されたサイズがどのくらいかって、まあ、上からスラッシュ20スラッシュ16スラッシュ19とかっていうか、まあ、そんな感じで書いてあるわけですね。で、その、まあ、横のところにですね、コンタクトっていうリンクのボタンがついてまして、ポチッと押すと、まあ、ピヨッとウィンドウが出てきて、これ自体にはそのプレアプローバルドを取っているところの組織がどこどこですっていうのは書いてないんですね。書いてないんですけれども、そこにあの、まあ、なんて言うんでしょうね、要はコンタクトを取ることができるということなんですね。なのでこのページを見た人は、アドレスが必要だっていうふうに、まあ、認められている組織があることは、まあ、一目瞭然で分かって、さらに、まあ、例えば自分がアドレスをたまたま手放そうと考えていたとすると、あ、ちょうどスラッシュ16を手放そうと思ってたから、この上から2番目のプレアプローバル ID27 番の人にちょっと連絡取ってみたいなと思ってポチッて連絡をすると、APNIC がまあその問い合わせを中継してくれまして、あとはまあ組織間で連絡が取れるような、まあ、だからその出会いの場をちゃんと作ってくれてるってことなんですね。で、まあ、じゃあ実際これ利用されてるのっていうと、APNIC レポートの中にもそのページがちょうどあったんですけれども、ですね、ここの、まあ、左側の輪っかのところの青い部分がユーズドっていうところで、紫っぽいところが、まあ、ディドノットユーズって書いてあって、まあまあ、約半数ぐらいは、だから逆に半数使ってないんですけども、まあ、約半数はまあリスティングサービスを使っているということで、まあこのサービス自体は全く使われてないんではなくて、まあ半数ぐらいが使われていて、必要な人を見つけることにまあ役立っていると言えるんじゃないかと思っております。で、なのでここからが JPNIC にお願いなんですけれども、欲しい人をあのひたすらサポートするのではなくて、必要な人をするサポート、必要な人をサポートする仕組みっていうのをぜひ取り入れたいなと。で、JPNIC さんの配下で、 まあ、国内の移転に関、まあ、国内というか JP ニック組織同士の移転では、まあ、今あの審議というものがいらないので、まあ、極端なこと言えば、まあ、自由に相手を見つけてくださいという状況にはなっているんですが、国際移転の、ことも意識すると、今もあの JP ニックさんがやっているのと同じように JP ニックさんでも、プレアプローバルと同じような、仕組みが導入されておりまして、24ヶ月分の需要のネットワークプランを作って、まあ、申請をします。そうすると、その組織は、まあ2年間でスラッシュ16が必要ですねっていう形で移転可能 IPv4 アドレスサイズの通知っていうものを通知を受ける仕組みがあるんですね。なのでこれって結局プレアプローバルドサイズとあまり変わらない、意味的に変わらないものですので、まあ、その仕組みをそのまま使いまして、AP ニックで実現しているようなトランスファーズリスティングサービスと同等のものを実現することはできるんではないかと。なのでそういうことをやれば、本当に必要だと言っている人に対して、まあ、たまたまアドレスを返しちゃおうかなとか誰か売り先ないかなと思っている人が、JP ニックさんのページを見ればそこからこうコンタクトを取ることができて、まあ、よりアドレスっていうものが有効的に使われるんではないかということで、まあ、まとめになるんですが、V4 アドレスを有効活用するために移転を容易にする施策の実施を、まあ、JP ニックさんに依頼をすると。でまああのまあ、メリットは先ほど説明した通りですね。でデメリットとして、すごい適当に書いちゃってるんですけど、まあ、JP ニックさんの手間は増えますので、まあ、ちょっとその他のところでフォローしてるんですが、これ合意が得られた場合は、まあ、具体的な実装方法とかについてはあのいろいろ相談させてくださいということにさせていただきました。はい、ありがとうございます。これ質問を受け付けた方がいいんでしょうか。
ありがとうございます。はい、まずは発表ありがとうございました。ですね、マイクが2本しかない関係上、あのこれから先の質問はあの私がマイクを持って回りますので、あのまずこの、提案につきましてご意見等ある方あれば、まず、コメントを頂戴できればと思うんですけれども、ございませんか。はい、ちょっと待ちください。すいません、間に声です。これ今回提案されているのは、あのまずはなんかリスティングみたいなものを作れるかどうかを検討してほしいっていう依頼なんですね。というのも具体的に始めるなら作るっていうことを前提にやろうとされています。
作るっていうことが前提ですね。
そうすると例えばプレアグローバルとかを実装するとかまで、
いや、それで、今の時点で移転可能 IPv4 アドレスサイズの通知っていう仕組みがもうすでに JP ニックさんの中にあるので、それを、まあ、流用していただくじゃないですけれども、まあ、プレアプローバルと同じことをもうすでに JP ニックさんのところでやっているということですね。
あ、でも今それやらなくても移転できますよね、国内だと。
国内はできます。で国内の、ね、ここで、そういう意味だとあのケアできてない部分としては、国内移転しか考えていない人については、これは出てこないです。で、そこで僕があえて書いたっていうのは欲しい人ではなく必要な人っていうふうに考えていて、要は国内移転だけを考えていて本当に必要な人であれば、国内移転だけだと収まらないはずなんです。本当にアドレスが必要でどういう形でもいいからアドレスをまあ手に入れないと事業が止まっちゃうっていうふうに考えていたら、国内だけに目を向けているのではなくてきちんと自分たちの需要を説明して、海外からの移転も含めたものをレディーにしておかないと、やっぱ本当にアドレスが必要だっていうのは、まあ、主張しづらいんじゃないかなと思いまして、なのであえてここは、必要な人っていうところで、国際移転に向けたレディーになっている状態の人っていうのを、まあ、ターゲットにしているというふうに考えています。
だとすると AP ニックのプレフォルボでのリスティングで十分じゃないかと思うんですけど、
それで僕もそう思ってたんです。でそう思ってたんですけれども、今の仕組みです と、JP ニックの会員の人が移転可能 IPv4 アドレスサイズの通知をもらうという行為 と、AP ニックの会員がプレアプローバルドをされるっていうのは、リストとしては別々なんです。なので、JP ニックさんのところで、 国際移転がレディーな状態になっているステータスっていうのは APNIC 的にはプレアプローバルドを出した状態になってないっていうのがありまして、分かりづらいですかね。なのでイコールじゃないってことなんですね。なんでこう、国内で JPNIC さんに申請をして移転可能 IPv4 アドレスサイズの通知を受けたとしても、それは、APNIC 的にプレアプローバルドの ID を発行したことにはなってないっていうことです。
その部分を JPNIC と APNIC で調整してもらうことは不可能なんですか？なんかそれをその部分だけでもって JPNIC の方に、JPNIC の中で国際移転も含めてもう手を挙げてる人っていうのだけだと、国内だけでいいやと思ってる人がいたときにそこにはリスティングされないので、それはそれで不公平にならないかなと思う。
国内だけでもいいやって、そうですね、国内だけでもいいやと言われてしまうと、まあそれはそうなんですけれども、これそうですね、
国内だけでももし移転してもらえるなら欲しいですっていう人がいたときに、まあ何をするか別として、いや自分は IA だったら別にこう普通にプレアプローチしたんですけども
そこでこれすごく悩んだのが、結局欲しい、要は国内だったらまあ審査もないわけですので、まあ、自分で希望のサイズを言えば、その希望サイズが欲しいサイズだっていうことで、まあ、なんて言うかでしょうね、宣言することができちゃうと思うんですね、まあ、今国内の状況であれば。で、それをリスト化していくと、まあ、なんて言うんでしょうね、ものすごく出ちゃうかなと思ったんですね、リストが。要はとりあえず手を挙げておけばいい、じゃあうちはスラッシュ16でいいやとか17でいいやとかって手を挙げてリストに入れといてもらっちゃえばいいっていう状態を避けたかったんです。そうすると、全員が手を挙げるとそのリストはものすごい量になって会員分あるじゃないかみたいな状態になってしまうと、多分そのリスティングサービスってあんま意味がなくなってきてしまうので、やっぱ本当に必要だっていうふうに、だからちょっとは苦労しないとそのリストには乗れないっていうぐらいな、一手間がかかるっていうふうにすることで、まあ、本当に必要な人に、まあ、アドレスが不要だっていう人の、まあ、その有限のリソースが、まあ、きちんと移っていければ一番理想的なのかなというふうに考えて、まあ、そこでこうちょっと一手間いるっていう状態にしたのが、まあ、ポイントですね。
はい、ありがとうございます。すいません、立花ですけれども、一つ質問させてください。さっきその、移転可能 IPv4 アドレスサイズの通知というものがプレアプローバルとほぼニアリーイコールの意味を持つものだということだと思うんですけど、だとすると、もともとプレアプローバル、あ、じゃねえや、移転可能 V4 アドレスサイズの通知というのは日本 JPNIC の中においては、アドレスの、まあ、元の素性の違いによって扱いは変わるにせよ、需要確認の必要なく移転できますよね、今。
JPNIC
中の、
そうです、そうですね、はい。
であるならば、これはまるっきりプレアプローバルと同じことですよね。
あ、そうです、そうです。
ということは、この制度を作ったときに、APNIC でも JPNIC でもどっちでも構わないと思うんですけど、そのリストの共有がされないようになってるっていうこと自体が制度上はあまり嬉しくなかったってことになりますよね。そこを正せばいいっていうことにはならないんですか？
ああ、なるほどまあそうですね
どうぞ、はい、お願いします。
共同発表者の藤崎と申します、はい、まず今の立花さんの点ですけれども、JPNIC は今プレアプローバルしてもそれ公開してないんですよね。
はい、
なのでそれをやってほしいというのが一番言いたいところでございます。で、ちょっとここには書いてませんけど、できれば APNIC のプレアプローバルリストから例えば JPNIC でリンクをしてもらうとか、そういうところまで含めてちょっと検討してもらえればなというふうには思ってございます。なので、はい、
ちょっと待ってください。はい。
なんと SFC 研究所ですね、一応。森川です。まあ、そもそもテーブルが複数あるのがおかしいっていうだけでいいんじゃないですか。
はい。
テーブルがリストが2つあるっていうのがおかしいっていう提案で、
はい、
立花さんと同じなんですけども、
よろしいですか。はい、そちらに関しては一番初めにいただいた質問と関連してくるんですけど、基本的に APNIC の、それが変えられないというわけではなくて、今の現状ですけども、基本的に APNIC のにプレアプラウできるのは APNIC の会員だけです。JPNIC の指定事業者は会員設計が違うのでできません。なので2つあるのが今の状態でしょうがないです。で、APNIC と JPNIC というのは、実は国が違うというか違って、そこの後の間の移転というのもまた別途定義されているので、APNIC は国会だと、国会というか、同じ地域だけど違う組織だと思っていたような実装に今なっているという形にな
っています。今実は APNIC のプレアプローブドルは、はい、でもそれって APNIC ないんですよ。
APNIC ないですけど、JPNIC は関係ないです。JPNIC、そこに取りに行こうと思うと、JPNIC と APNIC、だから
申請の窓口が違う、承認窓口が違うのは理解しますけど、
はい、
リストのなんていうか効力という観点で見ると違いがあるんですか。
効力
の観点
では一緒だと思います。
一緒ですね。
提案の趣旨を理解する観点で確認できればと思いまして、リストが分かれててなんでっていうことは説明してくださって、その通りだと私も思います。なのでそもそも、その承認している主体が APNIC であるのか JPNIC であるのかっていうのが違うので、JPNIC は JPNIC でリスト提供してくださいっていう提案をされているのかなと理解したんですけど、そういう理解でいいですか。
はい、
はい、それで、仮にこれはもし可能であるかどうかは APNIC に確認ですけど、 JPNIC でアプローブしましたと。でそれを、もしも一つにまとまってた方がいいっていう要望が強いのであれば、 APNIC のリストにJPNIC で承認した分を追加してくださいというリクエストをして追加してもらうようにしても、それは提案の趣旨にはかなってはいるんですか。
はい、それは、
そうなんですね。でそれが多分これまで出てた意見 の、 趣旨にかなってるのかなと思ったんです。ちょっとできるかどうかはもちろん APNIC とも調整や確認は必要ですけど、じゃあそういう形も問題ないということですね。はい、はい、ありがとうございます。
じゃあすいません、立花ですけど、もう一つだけ質問させてください。
はい、
APNIC は、プレアプローバルをしてくれない人をリスト化して、で、当事者が分からないようにして、コンタクトしたらやり取りを、取り持ってくれるですよね。
はいはい、
今のように、JPNIC のリストを APNIC のリストにガチャンコして APNIC のリストに載せてもらった場合、やり取りを行う場合は英語のままでそのままやり取りを取り次ぐだけで OK ですか。
多分そこはあるかなと思っていて、多分JPNIC さんのページから APNIC のそのプレアプローバルのリストに入れてもらうと、でそこにリンクを貼るっていった場合は、多分 JPNIC さんのところできちんと説明をいろいろ書いてもらわないと厳しいかなと思っていて、要はきちんと誘導してあげてほしいんですね。でその、英語でやり取りをされるっていう最初の英語が飛んできたっていうのは、そういうふうなのは仕方ないかもしれないんですけど、そこは、きちんとフォローアップするようなページを入れてもらうだとか、
そのフォローアップのページの内容は何なんですか。
英語日本語に
いや、プレアプローバルのリストの内容っていうのはアプローバルされているブロックサイズ、
はい、そうですそうです。
で、そのプレアプローバルされた ID、 これだけですよね。
そうですそうです。
で売りたいと、いかんですね、移転を希望する人移転を希望する人が APNIC にオファーをすると、それに応じた ID リストのところに、こういう人が興味を持ってますというのが連絡がいく以上終わりですよね。
そうですそうです。
それに何の丁寧な説明が必要になりますか。
ごめんなさい、立花さんが今おっしゃってるのは、APNIC のリストに載っけることで、ワールドワイドというか、広いところから見ることができて、ロサンゼルスの会社の人がポチッとやって連絡取った人がたまたまなんとか商事だったかもしれないと。
そうそうそうそう。
あ、そこはもう頑張ってもらう
しかない。そうですよね。そうですよね。それでいいですよね。
頑張ってもらうしか
ない。はい。ということは、やっぱりさっきあの草木さんが少し話されてた通り、そのリストが、共有化されて、動線が増えて、で、見られる機会が増えて、必要な人のところに必要なオファーが届くような形になるということが実現できるということが今回の
第一で、
ね、趣旨であると、はい、で当然そのために一手間が必要だから、移転可能 IPv4 アドレスの通知に相当するようなことを、欲しいと思っている人は、作業しましょうというのが趣旨だと思っていいですね。
はい、
そんな感じですか。はい、ちょっと、はい、じゃあ次行きましょう。はい、
私はコメントだけなんですけども、多分今プレアグローバルって国際移転したいから出してるんですよね。JP に行けると、
まあ、
国際なんていらないんだから、
そうです、
プレアグローバルだとみんな国際移転ももう日本でもらえ、はい、もらえるか分かんないし、うん、もうブローカーとか経由してでも国際移転しようと思ってる人がやってるから、
そうです、
もう最後こうもうなんか英語来てもなんか頑張ろうと思ってやってるはずなんと思うんですよね。ここ僕ですよ。
まあまあそうですけ
ど。でそれがあの国内移転のものでも声かけてほしかったら、うん、まあ出せよ、その代わり英語で来る可能性もあるよっていう、
あ、まあ、あのそれはそうですね。
そうです
ね、はい、
そこがまあ悩ましいのかなって感じですけど、もしそれをどちらもなくそうと思うと、多分国内移転に関してもプレアグローバル絶対やれってなっていって
になっていっちゃうと思うんですよ ね、 ね、そうなると
その審査がいらないよっていうルールをやめようみたいなのをこういう方に持っていかないといけないから、
ね、まあ、それもそれで
悩ましいのかなとちょっとコメントだけ、
うん、はい、ありがとうございます。
あとじゃあすみません、立花です。一つ補足を、じゃあ、あの今回 の、 その意見とかコメントとかではなくて、私の理解なんですけれども、移転可能 IPv4 アドレスアドレスの、あ、V4 アドレスブロックサイズの通知というものは何かっていう話なんですけども、JP の中では移転の承認を、サイズ確認をする、要するに需要確認をして移転をする必要がないっていう話はしましたが、これは実はアドレスの素性次第であるっていうことを、あの国内でのその JP の中での移転ポリシーを、策定するときに議論して、そういう条件をつけているということを補足しておきます。それは何かというと、まあ、分かり、もうちょっと言葉あの選ばずに言いますけども、いにしえの昔から日本で使い始めたアドレスブロックが日本の中で流通する分においては、承認が必要なく移転をできます。なんですが、国際移転等で海外もしくは別の地域から流入したアドレスブロックという素性を移転する場合には、これはアドレスの、需要確認が国内の相手であったとしても必須になります。ということは、国内の中でも素性がそういうアドレスブロックである場合は、プレアプローバルに相当することをやっておかないと移転を受けることができないわけですね。ですから、あのこの IP 移転可能 IPv4 アドレスサイズの通知というものが、もともと国際が目的だよねっていうんですけど、もしかすると国内でやることを想定していても国内に持ち込まれているアドレスが海外から来ているものだった場合は、これを通さないと、受けることができない可能性が起こりうるという意味で、あの私もさっきちょっと途中で言いかけて思ったんですけども、あまり意味のないものというか、あの独立していることに あまり違和感のあるものでもなかったということにちょっと気がつきましたので、少し補足をさせてください。すいません、あの冒頭で言った通り、意味不明な前提説明のない、用語をあの乱発して説明をしてますので、もしこういう説明で不明な点があった場合はぜひ聞いてください。あのとりあえず分かるように説明はしたつもりです。はい、よろしいですか。はい、お持ちします。
ちょっと今回の面ではちょっとずれるんですけれども、先ほどの割り当てブロックの件なんですけれども、国内の事業者で APNIC の会員になっているところってあると思うんです、ね、そこのところは割り当てブロックの認定を受けてないと日本の事業者としてもいけないっていうのは、
そうそうです、
それは、
それは対象となっている IP アドレスブロックがどこから割り振りを受けたものかというものにあの紐づきます。はい、おっしゃる通りです。はい、どうぞ。はい、すいません、マイクの位置がコントローラー、
JPNIC のことです。ですね、これあの今のお話ですと、まあ、受ける側、移転を受ける側にはまあの立場からすれば、まあ、APNIC のリストに乗っければ広くあの告知されるんで、まあ、そこからコンタクトを受けられるということだったんですけども、これちょっと最初の方にあの説明あったんですけども、要は知らずに返却しちゃう人を、まあ、なるべく誘導したいっていうあの こともあったと思うんですね。で、APニックのリストだけだと多分知らずにそんなの気づかずに返却したりって言ってなくならないような気がするんですよ。で、そこをちょっとなんかフォローする仕掛けって必要かなと思うんですよね。
一応この、まあ、ここにこれってあのエコノミーっていう欄があるのでそこに JP って出てくるのかな。それはあの、このページを返す人が見に行かないんじゃないかっていうのはそこはなんとか誘導する仕組みを作ってほしいんですね。多分これはあの J ニックさんと前々から話してるかもしれないんですけども、返却するのが簡単すぎるっていうので、返却するときにはちょっと待ったと、あなたのアドレス価値があるかもよっていうのはやっぱり1枚挟んでいただきたいなっていうのはやっぱまあ前々からありまして、ちょっと返す前に少し見てみてよと。
あの真ん中にマイクがあるので言ってください。
IP アドレスの資源は不要な場合はリターンするのが望ましいというのが基本姿勢ですので、まず前提はそこだということを言っておきます、はい、どうぞ。
今の状況をちょっとご紹介しておきます。あるんですね、返却したいですという問い合わせが、月に1件だか2件だか3件だかあるんですけど、一応移転はできますよと。スラスラスラと説明をして、で、それでも返却するなら、この手続き取ってくださいねっていう言い方をしているんですね。で、確かにそのなんかこういう情報、ああいう情報が確かにあった方がいいかなとは思っているんですけど、で、この提案3年ぐらい前だから同じような提案がされて、その時の議論を、議事録ちょっと公開されているんで、もしも可能であれば見てもらったらいいのかもしれない。結局その時もこの辺の時には至らなかったっていうのもあって、ちょっと若干 JP ニックでもどうしたのかなというのはちょっと悩んでいる部分ではあります。で、もう問い合わせてくる人って結局もうなんか返すぞっていう意思は結構固い感じなんですね。で今はウェブからポチッとするだけで返却はできるんですけど、ちょっとその前段でなんかちょっと電子証明書がいるとかっていう、で結構その段階で今止められてるんですね。で、いいんですか、いいんですかぐらい聞いて、それでも返すならどうぞみたいな感じで言ってはいます。一応今の状況です。
はい、川端さんありがとうございます。ちょっと今のお話に関してコメントですけれども、前回の通らなかったのの一番大きなところは、その当時は JP ニックさんはこんなことやらないでちゃんと普通のというか資源の割り振りを一生懸命やってくださいというのが一番大きなところだったと思ってます。で、その時には APNIC の方でもこういうリスニングサービスまだなかった時ですし、また今回APNIC もこういうのを始めているという状況の変化もあって、一定も本当にいっぱい使われているってさっき説明ありましたけれども、リスニングサービスもかなり使われているというふうにもなってますので、もう一回皆さんに必要かどうかを聞いてみたいというのが一つの大きなモチベーションであります。はい、
はい、どうぞお願いします。
森川です。やっぱり一度なんか使わないアドレスが戻ってしまって、スラ22でバラバラになって配られるのは嫌だっていうのは、確かに運用者の皆さんって実際すごい感じてると思うんですけども、やっぱり原理原則で言うと、返すのがあくまでも、普通の道であり、イリギュラーとは言いませんけども、移転だとその次の選択肢っていうのが論理だと思う。ですからやっぱり JP リックさんにその本当に返すんですからって止めてくださいっていうのはちょっと本末転倒になります。ですからやっぱり今あくまでも JP リックさんの立場がすると、使わないったら返してくださいというのがやっぱり一つのスタンスで、それはそれで終わりと。ただその一方でそのいわゆる移転も希望していて、なおかつそういうキャパシティプランニングを審査をパスしたところがありますとリストを提供すると、これは別に両方両立することであって、別にリストの公開の話と、そのやっぱりニックに直接返却するのをあまり止めなさいっていう話はちょっと混ぜるとおかしくなっちゃう。
なるほど、はい、ありがとうございます。
多分森川さんのおっしゃってる話は立花です。多分 インタラクションがある、要するに何かトリガーがあった時にインタラクションが取れるタイミングが発生することに対しての、伝達をするということに対する期待というふうに多分捉えてるんですけども、それはやはり原理原則からはという話は違うだろうというのはあと一つの考え方だとは思います。そうですね、まあこれはすいません、ポリシーのこの議論の運営をしているサイドからすると、まず簡単にシンプルに一つはポリシーではないんですね、これ自体が。ただ IP、番号資源の有効活用をするにあたって考えなければいけないプロセスというものを見直すという一つの案と考えだということもあるので、ここで議論をするということが妥当だと考えて今回のこの提案というのを受けてこの時間を設けているというのがまず第一の判断としてございます。ですので、この後ですね、その前提としてこれが大体なんかあった方が良さげだというような話があるときに、どういうふうなアプローチを取るのかということも含めてここで話をできればということで提案者から伺っています。まあそこまでもうすでにだいぶ拡大で話をできているような気はするので、あとはですね、その現実性を取る部分で、その現実性を取ってちゃんと意味のあるものが作れるかどうかというところというものが、一つ、ポイントなのかなというふうには、見てると、議論としては感じています。ですので、単純に見ると、リスティング、その IP リンクのリスティングサービスと日本の出しているその IPv4 アドレス、移転可能 V4 アドレスサイズの通知というものをリストをマージすることで、かつ AP のリストと全く同じものが日本語化された状態で JP のところのリスティングが載ることとかっていうのができると、すごくまずは、情報としての伝達の流動というものが整ってきて、かつ、日本というコミュニティに対してある程度、ファミリアというか分かりやすい、で情報伝達の術があると。でこれは情報を整えるだけであって、 JP ニックさんに、あなた返すんですか、本当に返す気があるんですかとかいうようなことを言わせることではないということはあると思います。というような感じのことが議論というかそのポイントをちょっと整理してて今感じました。ただこれちょっとゴールは見えませんので、一旦ここでですねコンセンサスの確認をちょっと取った上で今後の進め方というのをまず前提としてのコンセンサスの確認というものを取らないと意味がありませんので、この時間を使ってまずはコンセンサスの確認をいたします。でコンセンサスの確認は挙手を持って行いますが、基本的にこの挙手によって多数決的にものが決まるものではなくて、冒頭申し上げました通り議論の雰囲気等を踏まえてですね、これを前へ進めるべきか、我々のコミュニティにとって前へ進めるべきことなのかどうかということを踏まえて判断して、チェアである私がこの場で判断をさせていただきます。ということで、皆さん大体趣旨等は多分ご理解をいただけたというふうに思ってるんですけど、趣旨そのものも含めてようわからんということが今確認をしておくべきだということがあるならば、今のうちに質問を受けしたいと思うんですけども、いかがですか。大丈夫ですか。はい、じゃあそれではですね、コンセンサスの確認を取りたいと思います。提案というか、提案ですね、今回の議論の提案、027-01 ですね、 IP アドレスの V4 アドレスの移転に関する情報の、施策について、考えて、それを実装することを、検討依頼したいという提案につきまして、賛成の方はまず、挙手いただけますでしょうか。すいません、高く上げていただけます、カウントいたしますのでちょっとお待ちください。少々お待ちください。いいですか。はい、じゃあ、まずおろしていただいて、次はですね、この考えと提案とこう活動についてですね、反対の方挙手いただけますか。あ、サマービーチを用意してますけど。
3本目
あります。じゃあ最初に言っとかなきゃいけないですね。それは失礼しました。3番目はですね、 JPNIC がやらなくても APNIC にプレアプローバル出すから別にいらないという考える方というのを伺いたかったというふうに思っています。ですがまずはじゃあ反対の方というのは、反対の方はいかがですか、ないですか。じゃあもう3点目もちょっとシンプルに変えましょうか。興味がないという方
これで大量に上がっても
よろしいですか。今数のカウントは正確にはしておりますので後ほど判断で、使うということになるんですけども、大体まあ見ての通りだということだと思うんですね。まず冒頭申し上げます通り、ポリシーではありません。ですので非常に悩ましい部分というのは、実動を含めて考えなきゃいけないことというのは多々あると思います。ただ、IP アドレスの有効活用という観点で考えなきゃいけないと、でそれによって何か得られるものがありそうだということが、議論を通じて浮かび上がってきたような気がいたします。ということで、本提案についてですね、そうですね、まずやることに関しては、コミュニティとしては、賛意がある。でまあ、ちょっと表現を変えるとコンセンサスっぽく見えるという段階をまず、という判定にしたいと思います。で、ここからはですね、チェアの、私から、提案者に対する、まあ、ちょっとサジェスションということにさせていただきたいんですが、次回の OPM までを、一旦の期限として、提案者とJPNIC 間で、これの具体的な実装についての相談を行っていただいて、可否を含めて次回の OPM で提案者と JPNIC さんの共同で、進捗含めて報告をいただくという方向で作業をお願いするということを、この場での合意として、お願いしますという、まあ、実装勧告っぽく言い方になりますけど、やってみてはいかがでしょうかということをJPNIC さんに勧告をしていくということをゴールに、コンセンサスという言葉にちょっと置き換えていきたいと思うんですけども、今私のこの判定に対してまずこの時点で嫌だということがもうあれば今お受けいたしますけども、まだ判定は確定はさせてませんけど、いかがですか。ちょっと表現等については一番最後にですね、まとめのところでもう一度私が文言を起こして皆さんにお諮りするようなことにしたいと思ってますけれども、一旦この場ではそのようにしたいなと思ってますけどと考えてます。まあ、これにその段階で明らかに嫌ですということを川端さんが何か手を挙げて、はい、どうぞ。はい、
これ、まあ、そういう形で基礎勧告いただく、基礎勧告っていうか、まあ、そういう感じで、あとの工程が進むとすると、この後どうなっていくんですかねっていうまあ、ポリシー WG がそういう話が来ますと。で提案者と JPNIC で、まあ、検討をしますと。で次回、何かを、まあ、報告なりで、それでなんかまた確認を取って やだとかやってほしいとかっていうのをやる。
やだというかですね、今回その目的としているゴールとして そのアドレスブロックの有効活用で、まあ、リターンする可能性がある人たちに対して適切な情報を与えて、有効活用を促すと。でそれをそのコミュニティに対して情報提供することを整えるっていう作業で、すでに RIR がやっている活動と同等のようなことを JP においても行うということに対してのことなので、まあそれができるかどうか、そのゴールを達成できるかどうかということを、これから先ちょっとその次回の OPM ぐらいまでをめどに提案者を含めて相談をいただくっていうことで、まあ、これ必要であれば多分実装勧告というか依頼をする立場である我々ポリシーワーキンググループも一緒に入って、検討を進めていくということをするというのは、必要かなというふうには思いますけれども、 特に出来上がった結果に対して、もう一度皆さんこれでいいですかねっていうようなことをやろうということを考えているわけではありません。お答えになってますか。
はい、わかりました。まあ、ちょっと今の話を聞いてるとですね、まあ、やり方がまあどういうふうにやるかっていうのはやっぱりちょっと皆さんの思いがやっぱあると思うんですね。でなんかちょっとそこの落としどころというか、なんかこうどういうふうにやっていくのかなっていうのが なんとなく僕はちょっと個人的にはまだあまりイメージできてないので。
大丈夫です、私もイメージできてません。
なので、でまあ、皆さんそうだと思うので、やっぱなんかちょっとどういう方向に転がっていくのかなっていうのはちょっとわからないなっていうのがあって、まあ、それをこの先どう進めていくのかがまずわからないなっていうのがあったので
。ああ、なるほど。そうですね、まずゴールとして何をするのかという話以前に、どうこの後この話をどう進めるのかというそのプロセスの話だと思います。はい、ですからどうしようかな。じゃあそうですね、議論に関してはそのやりたいこと、それに対するコメント等をいただきましたんで、今日この後、このミーティングが終了するまでの間に、提案者 と、まあ、私を含めたポリシーワーキンググループ と、はい、すいません巻き込まれてください、 JP ニックの方 と、ちょっと相談しましょう。で、締めのターンの今日の夕方のクロージングの段階で、動き方の案というものを軽くまとめて、それをもう一度この場で相談するということにしませんか。いかがですか。大丈夫ですか。はい、じゃあ、一旦ですね、この、提案というかこの活動等の要求に対しては一旦コンセンサスという判定をした上で、この後準備をしてまた夕方、今後の進め方についてお知らせをすることとさせてくださいということで、以上でこの提案に関する議論を終了いたします。桃崎さん、どうもありがとうございました。